さあ時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は糸満市教育委員会学校教育課の、自立支援室からのぞみということで、宮平康美さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
糸満市教育委員会学校教育課自立支援室で間違いなかったですね。
あ、はい、
ありがとうございます。こちらの自立支援室なんですけれども、これどういったものなんでしょうか。
これは学校教育課、糸満市教育委員会学校教育課の所管している不登校の、市内の小中学生の不登校の支援室として、
はい、
国の、補助、助成金を活用して運営されているところです。子どもの、
ね、
居場所型、
はい
はいですね、拠点型居場所です。
拠点型の居場所で自立支援室、はい、ってことは不登校から の、うん、脱却というか、うん、まあ、
そうですね。不登校でもでき主に貧困家庭 の、
はい、
不登校の児童生徒を対象に支援をしているところです。
あ、そうか。じゃあ、うん、だから生活的なところも、うん、相談に乗ったりとか、話を聞いたりとかもするわけです ね、うん、 そうですね。はい、そこをきっかけにということで、はい、これ初めて僕知ったんですけど、自立支援室って沖縄県内にもじゃあいくつかあるんですか。
そんなに多くはないと思います。
不
登校を支援している、はい、適応指導教室っていうところは各市町村にあるんですが、こういう貧困の家庭を対象にした自立支援室の設置されているところはそんなに多くはないと思います、
うん、じゃあ糸満市はすごいですね。そういった場所もちゃんとっていうことで、そういった見方もできるんですけど、逆に言うとそのやっぱ結構そういう相談も多いんですか、不登校の。
設立されてまだ年数が浅いので、 あまりこう広く周知されているわけではなく、
はい、
ただ学校の方で、不登校 の、 まあ教育支援委員会とか、
はい、
生徒指導委員会とか教育相談委員会の中で上がってきた子どもたちをどこで支援するかっていうところの一つの機関として、
あ、はいはい、つなぐっていうところですね、
うん、そうですね。貧困で不登校で、はい、まあ、保護者を深めた支援が必要ですよっていうところがあれば、うん、こちらにつないでくださいということで案内してます。
そうなんですね、はい、他にもそののぞみの、この自立支援室のぞみの活動内容としてはどんなものがありますか。
主に不登校の、子どもたちを支援する直接支援と、
はい、
あとはやはり家からなかなか出ることができない場合もあるので、そこはアウトリーチ支援ということで、
うん、
家庭訪問をしていたり、
はい、
あとお昼、はい、お弁当の配食支援
すごい、お弁当も持って、
はい、来た子どもたちは、まあ、午前中でまた帰るので、
はい、
お昼を自宅に送迎するときにお弁当も一緒に、
はい、嬉しい、
はいはい、やっぱ、うん、保護者の方も親も働いて家にいないこともあるので、
そうそうそう、
やっぱその昼食支援っていう形でやっています、う
ん、嬉しいですね。僕ももともと引きこもりだったので、
は
い、その感じがよく分かって、
うん、
昼行って帰ってきても家別に誰もいないし、
うん、
じゃあもうなんかカップ麺でも食うかってなるんですけど、うん、お弁当あったら嬉しいですよ、うん、単純に普通に嬉しいですね、
うん、
そこまで配慮していただけたら出やすいですよね。結構子どもたち の、うん、っていうかその学校に来れない、
うん、
いけない方々のお家に訪問というところで、
うん、
訪問して話できますか。
玄関までは出てきます。
あ、そうなんだ、
はい、そこでちょっとお話をしたり、
うん、
あとサポーターがちょっと準備したちょっとしたものづくりとか、まあ、クイズみたいなものを一緒に玄関先でやってで、
はい、
はい、帰ってくる。
へえ、何それ面白そう。玄関でやるんだ。
玄関先で、
はい、それは楽しそうですね、
はい、
僕が子供の時は引きこもってる時に学校の先生が来て、
うん、
ただ来ただけじゃ何も心もとないと思ったのか、うんうん、ハイローズっていうミュージシャンの CD を持ってきてです、うん、1回2000円もするやつ持ってきて、で僕はそれにいやこんなの毎回来るために持ってきてたら悪いと思ったから、先生ありがとうって、そこで話できるようになったんですけど、それまでは誰が来てもあんまり口聞く気になれなかったんだけど、
心開けん
か。そう、でもこういうふうに今言ったように、なんかいろんなもの工夫して持っていくっていうところはすごい心開きやすくなるかもっていう、うん、
クイズとかしてるのって面白い、ね、う
ん、いやむしろ面白いでしょ、うん、一瞬待ってクイズしに来たんですよって
何にこう引っかかるかも探りながらなので、
ね、う
ん、はい、そのうちにちょっと 自立支援室のメンバー、まあ、4、5人なんですけど、はい、ちょっとカレーを作るよとかお団子作るよっていう時には、うん、ちょっと足を運んでくれたりっていうのはできるようになったり、はい、
とても温かいですね、はい、それはそういった活動を行っているということなんですね、はい、体験活動なども行っているっていうふう
に、はい、はい、そうですね、まず来たら1日にの流れを本人と確認をするんですね、うん、今日何しようかって言って、
はい、
でまずは一人でできる、まあ、学習プリントだったり、
はい、
ちょっと今みたいな間違い探しとか、うん、個別にできることをやった後に、今度は活動ということで、
はい、
2人以上でできる活動、やっぱ交流を入れないと、うん、個別だけではちょっとこの子たちに必要な人と関わる力もちょっと育てながらという意味で、うん、2、3人でできる、まあ、ジェンガをしたりとか、
うん、
あとは体育館もあるので施設の中にそこでちょっとバドミントンやフリスビーをしたりとか、うん、そういう形でやって、最後はじゃあ今日あなたが一番やりたいこと何するって言ったら、うん、子供によってはパズルがしたいだとか絵を描きたいとか、うん、タイピングがしたいとかいうので、
はい、
それを最後にやって、うん、終わりっていうのを朝ちょっと確認をして、その流れを支援して、はい、送ってます。
すごいな、
うん、
とてもなんか楽しそうというか、
うん
うん、それでいいんだって思えたらすごく外出やすいというか、
うん
うん、って思いますね、
うん、
キャリア教育もやってるって
キャリア教育っていうか、やっぱりこの人と関わることがこの子たちにとって今キャリア教育になっていて、うんうんうん、例えば、まあ、自立支援室なので、
はい、
朝ごはん食べてこない子見た時に、うんうんうん、去年はちょっとしたカップ麺とかを出してたんですけど、
はい、
ちょっとそれは自立支援になっているのかなってちょっと疑問があったので
なるほどね、
今は、うん、来たらお腹すいたって言ったら、じゃあ今日何作ろうかって言って、うんうん、ご飯を炊いたり、
うん、
あとはサンドイッチを作ったりとかして一緒に食べる、うん、っていうことで、やっぱりお家でもあまりこういろんなお手伝いとか経験もしてない子たちがほとんどなので、うん、本当は それこそ包丁の持ち方とか食器の洗い方とか、
うんうん
う
ん、
そういうものも体験しながら、やっぱり社会に少しずつこう、
うん、
出ても困らないようにっていうことを心がけようということで、今年は朝食支援という形なんですけれども、
うん、
できるだけ自分の口に入るものを自分で作って食べるっていう、はい、形に活動に変えてます。
いいですよね、調理とか生活のことってさ、うん、引きこもってる時僕は感じたことだけど、あれもできないこれもできないと思ってると将来のことがすごい不安になってくるんだよね、
うん、
だけど経験してみると、あ、できるかもやれるかもって思ってくると、だんだん希望が見えてくるというか、
うん、
もうとにかく何でも不安でしょうがなかったんだよね、
うん、
だからこういうことを通して教えてくれるっていうのは本当に将来に対して見通しができてくるなって思います、
うん、
こんな糸満市、そんな糸満市教育委員会自立支援室のぞみなんですけれども、とても本当に素敵だなと思います。対象は、小中高、
あ、小中、
あ、小中
ですね、義務教育科なので小中になりますね、うんうん、卒業した後はまた違うところでまた、はい、支援してもらってます、は
い、ありがとうございます、はい、この、糸満市教育委員会学校教育課の自立支援室のぞみが始まったきっかけっていうのはどのような流れで始まったんですか、うん、
ここは私は今まだ2年目で、うん、設立が平成元年と聞いています。
あ、そんなに前から。
はい、でも学校教育課に移って始まったのがまだ3年目ぐらいですかね。
あ、
はい、なので、うん、今の形を作るのは本当に私も去年来てなかなか軌道に乗せることもできず、でも今年ようやく1年終わってみて、こんな風に子どもたち支援した方がいいよねっていうことで、うんうん、職員が5名いるので、
はい、
5人で相談をしながらもチーム支援っていうのを中心にやっているので、うんうん、まだ浅いんじゃないですか。だから学校にもあまりまだ周知ができてないっていうところで、私ももう一人の社会福祉士の方と2人で、
は
い、
うん、
いろいろな学校を一つ一つ訪問して説明をしています。
今みたいな体制とこういう流れになったのは本当ここ2年のお話だったんですね。
はい、
じゃあもっと本当にいろんな方々に知ってもらえたら、もっといろんな子どもたちが利用するきっかけになるかもってことなんですね。場所はどこにあるんですか。
糸満市のあとガジュマル児童センター、
はい、
子どもたち が、はいはい、利用しているぜ、そこの施設の2階を利用してもらう、
はい、
青少年センターの2階を、
青少年センターの2階、ラジマル児童センター、はいはい、あ、そうなんですね、ありがとうございます。まあ、始めてみてじゃあ2年ということなんですけど、うん、まあ、2年やってみて、まあ、これだけのことをいろいろ、これがいいかな、うん、あれがいいかなっていろいろ考えて、うん、チームで考えてこられたと思うんですけど、良、うん、かったこととか、うん、もっとこれあのみんなに、地域のみんなに知ってほしいなと思う課題だと か、 なんかそういったことってありますか、うん、やっぱ現場しか知らないことってあると思うので、
うん、
なんかみんなに伝えたいことみたいなのがあれば、
うん、ただあのうちに来る子どもたちのやっぱ特徴というか、うん、共通点っていうものがやっぱりあるので、
あるんだ、
やはり、背景は、
はい、
もう子どもが勝手に不登校になっているわけではないっていう背景が必ずあって、うん、やっぱ貧困であったり、うん、あとあの家庭不安の問題で、うん、とか、あと一人親が多かったり、 あとは、最近の特徴としてはあの支援、特別支援、
はい、
の子どもたちがだいぶやっぱ不適応を起こしやすい、
何を起こしやすい、
不適応が集団への不適応を起こしやすくて、
はいはい、
あの発達障害の子どもたちが多いのも、
うん、
あの共通してます。
そうか、うん、
なのでその子の特性に合った個別の支援を一人一人アセスメントを作っていくっていうところでは、だいぶあのみんなその専門家ではないので、
うんうん、
はい、あの自分の見た感じをいろいろ出し合いながら、次こうしてみよう、してみようみたいな感じで、本当に正解のない支援を日々、
これ、
うん、やってます。
分かりますよ、これ、はい、専門家なんていないんですよ、うんうん、その子に合わせたあの支援ってなると、どこのこれはどのジャンルなんだとかっていうところから始まって、うん、どの専門家と相談したらいいんだとかっていうのを手探りでいろいろ見つけていく、探していくっていうことなんですけど、うん、これこういう発想ってあの なんで宮平さんってもともとそういう活動をしてたんですか。
私はもともと教職で、
はいはい、先生
35年勤めた後に
た、ね、はい、
やっぱりあの後半ですね、うん、あの学校にコロナもあったので、あのだいぶ不登校が難しくなってきたなと思う子どもたちはちょっと増えたかもしれないと思うんですけど、その時にあの保護者とかこの子といろいろ相談をしながら感じることはいっぱいあって、うん、やっぱり子どもだけの支援だけでも支援だけではうまくいかない、うん、お母さんお父さんの悩みとか子守感も理解した上じゃないと、うん、この子たちの支援って難しいなって思ったんですね、うん、なので退職した後はそういうこともできる支援ができる場所でと思って、うん、最初はあの市の教育相談員という形で、
はい
はい、退職1年目はそれをやってました。
で、
はい、その学校いろいろ回って週あの毎日違う学校回って、
うん、
あの相談を受けたりとかはしていたんですけど、それをやってた時にやっぱりちゃんと決まったあの子をちゃんと継続して支援していかないと、なかなかこの子の支援って難しいな、うん、1回1回の相談ぐらいで多分立ち直るっていうそんなもんではないからということで、うん、2年目はこういう今みたいな拠点型の、
はあ、
そこで同じ子どもを継続的に支援してるところが、うん、自分は合ってるかなと思って、はい、去年からこちらで、
本当、うん、伴走型っていう、いわゆるそういう本当に寄り添って、うん、でつなぐ戻すっていうところのやられているわけですね、うん、すごいですね、あの
いやすご
くとても大変なあのことだと思いますよ、一人一人全部見ていて、うん、あの考えていってって行っていくので、あの今後の夢とか目標ってありますか。
夢とか目標、まあ、遠いことを考えたらキリがないので、うん、今はうちに来たつながった子どもたちが、うん、あの本当にいつでもいいから、早くても遅くてもいいから、ちゃんと自分の意思で学校行くとかこう一歩踏み出せるところを見れたら嬉しいなって思います、うん、でその時に振り返って、思い出さなくてもいいぐらいの存在でいたいなと思って、うん、私たちのおかげでではなくって、うんうん、この子が自分でちゃんと一歩踏み出していったら、うん、もう後ろ見て見なくてもいいから、
うん、
私たちはその背中を行ってらっしゃいって言えるような、うん、ところがもっと増えたらいいなと思ってます。
いいですね、うん、なんか飛び箱の前のバネみたいな感じですよね、うん、すごいいいですね、本当に、はい、飛んでいって、
はい、
で振り返らずっていうと、振り返らなくてもいいからっていうことですよね、うんうんうん、あ本当に あの素敵だと思います。最後にですね、ラジオを聞いて、あ、そうか、自立進出望みってあるんだ、なんか僕らも協力できることあるかなと思ってる人たちがいると思うんですけど、はい、人でも物でもお金でも何でもいいので、うん、今その望みさんの方で必要だとしていることってありますか。
はい、今資源5人でサポーターが3名なんですけど、はい、学習ボランティア ができる方がなかなか、いなくて、
はい、
で私がもともと教員なので私がすることはできるんですけども、やっぱりこの支援の中にそういう学びをもう入れるためにも、うんうん、でも学生ボランティアとかも探してるんですけど、
はい、
その学習ボランティアをできる人とか、あとはみんなちょっと年齢が上なので、うん、子どもたちと一緒に走り回ってくれる運動スポーツとかできるボランティアの方がいたら、子どももっと元気だろうな、元気になれるだろうなと思ったりとか、うんうん、そういうところは今からなんとかこう工夫して確保できないかなと思ってます。
人手ですね、
う
ん、本当にね、
はい、
もしラジオを聞いてる方で、前もよく言うんですけど、自分はできないかもって言っても、その知り合いに紹介するとか、こういうとこあるみたいよっていうことはできると思うので、もしそうやってどんどんどんどんそうやって紹介していくってこともつながりだと思います。もう人手の方で、糸満市になりますが、もしご協力できる方がいればよろしくお願いいたします。
はい、
さあというわけで、沖縄市を紹介するのは架け橋沖縄ですけど、最後にリスナーの皆さんに伝えたいことはありますか。
子どもたちを見ていて、やっぱりこの自分がこのここにいていいんだって思える場所が本当に少ない子たちがうちに来るので、うん、今家にしかいられない子とか多いので、そういうこの一人一人が違ってても、お互いにこう喧嘩し合ってもいいから、
うんうんうん、
やっぱりもう認め合えるというか支え合えるっていう、その集団社会、うん、地域、
はい、
っていうのがやっぱり実現してほしいなというのはあるので、
うん、
私自身もやっぱりまだまだ器を広げていきながらなんですけど、やっぱり社会全体でいろんな子どもたちを支え合えるところを目指していきたいなと思います。
ありがとうございます。はい、はい、というわけで沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は本当に遠くからありがとうございました。
はい、
自立支援のぞみ、自立支援室のぞみに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。